とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしてます。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオです。今日はハウスケア横浜という、ところで住宅展示場なんですけども、そちらで山田浩二さんの、遺作となる、茶室、国宝茶室の、写しをこう段ボールで作った、ものがありまして、でそれを再現して、作りました。で、今回のその再現にあたって、学生の皆さんに来ていただいていて、それから山田研究室の元山田研究室の学生の2人、藤沢君と樋口君の2人に、来てもらっていて、で彼らが大体こう作り方を把握しているということで、山田さんのその、ダンボール茶室をですね、再現するというのを、やってました。で、他の人たちに作り方をこう教えてもらいながら、数名の学生で、今日7時間ぐらいかけて無事完成を、しました。で、その後、渋谷で少し打ち上げをしているという段階なんですけども、今日の、山田さんの、ダンボールシャツの再現、一応、皆さんこう体験して、どういうふうに思ったかということをちょっと聞いていきたいと思います。でまずは自己紹介をしたいと思いますので、藤沢君の方から、時計回りに自己紹介をお願いします。
大東大学の修士1年の絵の研究室の、藤沢拓也です。昨年まで山田研究室に所属していました。はい、
旧山田研究室の、樋口と申します。僕も、藤沢君と一緒に段ボールを実際に作った人間です。よろしくお願いします。
広島国際大学大学院 M1 の、桃田義弘です。僕は急遽参加することになって、急遽参加することになりました。
私は中国の留学生リナンと申します。
なんか私はなんか韓国からの留学生イサギョンと申します。なんか父はなんか建築が専門ではないんですけれども、なんか今日なんか田んぼを使って建築校に参加して、本当にやりがいもあるし、なんかもう初めて経験したことがもうなんか良かったと思います。以上です。
葛西工務店の葛西です。ダンボールであんまり大きいものを作ったことないんですが、今日はそういうダンボールで1分の1模型を作ることに参加してもらって、とても、有意義な時間を過ごせたと思います。今日はよろしくお願いします。
どうもありがとうございます。あと先ほど武蔵 関西の美術大学の尾波さん、協賛もしてましたし、それからあと東工大の学生で、1年生の学生も手伝いに来てくれていて、まあ、今日いろんな人の、活躍のおかげで無事時間内にね、結構ギリギリになりましたけども完成することができました。で結構段ボールなので、まあ、それなりの痛みもあって、ちょっと圧縮されていて寸法が変わったところとかがあって、全体的に歪みもあって、それを最後ちょっと直したりね、するところがそれなりに大変だったんですけども、まあ、無事ちゃんと、まあ、設営ができて、1月2日から1月16日には展示を、まあ、することになっているので、まあ、これを聞いて、いる方で、まあ、その、はい、期間内に来れる方はぜひ、来ていただきたいと思います。それから1月16日には、茶室空間の可能性ということで、まあ、建築ラジオ関係のメンバーで、シンポジウムをするということも決まっています。で、まあ、今回の、まあ、山さんダンボール茶室の再現にあたって、まあ、一番こうメインで頑張ってくれたのは、まあ、元山田県の学生のお二人、なんですけれども、その彼ら二人に、まあ、ちょっと、名古屋とかの経験も踏まえて、じゃあ、まあ、今回どういう風に、感じたのかとか、ちょっと、まあ、全体の概要も含めてお話をいただければと思います。
今回は2名で、藤沢と樋口の2名で、行ったんですが、基本的に、山田研究室の卒業生9名の協力を得たもとで、2人が代表という、形で来たという形です。そうですね、初めは、先月に中川キャナルアート、展という形で、名古屋で、展示をしまして、その次の、山田先生の、みんなに知ってもらうという形を取りながら、まあ、横浜で、展示をするという形になりました。なんかいいことがあれば。
今回の運営で、インターネットのニュースになったのがやはり一番大きいのではないかと僕は思っていて、山田先生が一番言ったのはやはりそういうとこでもニュースになったら一番いいんじゃないかって言ってるのはすごくあったと僕は思ってるので、実際なんて言ったかっていうのはあんまり記憶にはないんですけども、その段ボールで作ったっていうことを有意義にして、みんなに、重要文化財のようなものに、自由に出入りしてもらいたいとはずっと言ってました。そうですね、山田さんのいいところをずっと、はい、インターネットで言ってもらったっていうのがすごく大きいと僕は思っています。
まあ、お二人は、今回その、まあ、3トントラック2トンロングトラックで名古屋から、まあ、東京まで、全ての具材を、まあ、今日の、まあ、具材の量でいうと段ボールで、だいたい、サブロック版で1畳台で500畳分ぐらいで、まあ、そのうちの300畳分ぐらいを使って、今回の、まあ、茶室ができたという相当の高分量、のパーツを運んでいて1000パーツ以上あるというふうに聞いてます。で、まあ、前日に来てくれて、まあ、今日、まあ、1日かけてこう設営やってくれたわけなんですけども、まあ、名古屋でも、何回かやってる設営やってるわけですよね。でそれに比べて今回の設営の大変だったところとか、それから、まあ、ちょっと特徴的だったところとか、まあ、何回かやってる2人だったら分かると思うんですけども、いかがだったでしょうか。
やはり、地元でない、横浜、名古屋からかなり遠い、その点でその搬入であるの、搬入であるとかその費用がかかりますし、まあ、その点ですね、お金の面で、まあ、ある程度、苦労はしているという形です。あとはですね、現地の、情報もやはり自分の目で見ることはできなかったものですから、まあ、情報を聞いて現地に伺ったという形なんですが、そうですね、やはり、現地で問題がいろいろ起きまして、高さの問題であるとかが起きまして、本当に今回集まってくれた方には本当に感謝したいと思います。
僕から強いて追加すると、 実際に横浜で作った時の、ダンボールキャストを知ってる人間が、少なかったっていうのが一番僕としては大きくて、僕と藤沢で、みんなに説明するのが若干僕らは分かっててもみんなが全く分からない状態で作っていただいたっていうのがすごく大きくて、でその状態でも一応7時間で完成できたので、そこがすごく重要で大きいのではないかと僕はすごく思います。以上です。
ありがとうございます。じゃあ、まあ、今日、何人かの人に手伝ってもらったわけですけども、まず、桃田君から、まあ、初めてですけどね、ちょっと直前でお願いすることになって、まあ、申し訳ないところもあったんですけども、なんかもう今日おかげさまで無事完成することができました。で、まあ、突然だったけれども唯一、まあ、建築系ラジオのスタッフということで山田さんのことはむしろよく知ってると思うんですけども、今日の、まあ、設営を終えてどうでしたでしょうか。感想とかあればお願いします。
そうですね、結構チームワークがよくて、なんか意外に早く進んだなっていう印象はすごい受けましたね。だし、あの適切な2人のその適切な指示があったんで、あんま迷うことなく、だからスムーズにいったなと思いますね。だしなんかこうプラモデルを作るような感覚で、もう最初からキットがあったので、なんかこう苦労というより楽しくできたかなと僕は思います。いいです。
まあ、ちょっと五十嵐さんの紹介で来てくれて、で、中国からの留学生、李さん、まあ、今日の感想を、彼女は、建築を、勉強してるんですよね。はい、で、まあ、日本に来てこういう、まあ、ワークショップ的に、1分の1の町屋を作るっていう経験を経てどういうふうに思ったかということをお聞きしたいと思うんですけども。
そうですね、今日はみんなと一緒にお写真を建てることをやりましたが、日本の建築はもっと深く分かりました。とても細かい感じがあります。はい、大変だけどでも とても楽しかったです。はい、
細かさっていうのはどういうところで感じましたか。
そうですね、とっても素晴らしい、
ありがとうございます。じゃあ、韓国から、Eさん、建築の話じゃなくてもいいです。今日、まあ、建築の専門じゃないんですけども、Eさんに手伝ってもらって、まあ、ある意味その韓国と、から来ると日本の社長さんはちょっと得意な空間に見えるんじゃないかと思うんですけども、まあ、今日一日、いらして、なんかこう思ったこととかがあればどういう風に感じたのかを教えていただきたいと思うんですけども、
あ、なんか私はちょっとスポーツを通してなんか街作りを考えているんですけれども、それやっぱり建築とつながってやればやっぱりいいじゃないかと思いましたね。あ、もう今はちょっとスポーツを通して街作りなんですけれども、その中にはやっぱり建築を通してとかスポーツ施設とかもあるんですよね、含めているから、それなんか私としてはちょっと今日なんか建築をやるもう人々あって、なんかもう一回なんかスポーツをとなんか街作りについてもう一回考える機会があったじゃないかと思います。あ、もう以上です。
ありがとうございます。じゃあ、笠井君は、まあ、一通り今日なんていうか全体を、一番こう年長としてまあ、コーディネートしてくれたと思うんですけども、まあ、今日の会を見て、今日の会というか今日の、まあ、設営ですよね、どういうふうに感じたか率直な感想とかを聞かせていただければ。
とりあえず完成してほっとしたっていうのがまず第一の感想で、で基本的にその大同大学の藤沢君と加藤君が図面なりまたハウスフェアの浜田さんとかちゃんと段取りしてくれたので、特別僕が何かしたっていうわけではなくて、でまあスムーズにことが進んで個人的にはほっとしていて、そうですね。あとはそうだね、段ボールで1分の1で作って、その辺のなんですかね、現場的な作業とか、まあ、ちょくちょくするんですけども、この段ボールで現場的な作業をやるというある意味新鮮な作業があって、個人的にはちょっと楽しかったなというのが感想としてあります。はい、
まあ、ダンドボール茶室の魅力をちょっと話したいと思うんですが、まあ、山田先生の力があってこその、まあ、いろいろ、大きく取り扱っていただいて、まあ、ヤフーニュースであるとか時事通信社のトップ、になったりですとか、まあ、やはり、ジョアンが過去にいろいろ移転したというところと、松田さんも言われてたんですが、ダンボールで今回いろいろなところに行って移転をして、組み上げるという、そこはなんか共通点があって、なんだかこう、魅力あるというか、まあ、山田先生の意思が、なんとなく今わかるかなっていう、その、まあ、切り出すであるとかそういう作業はその当時はやはりちょっと辛いものもありまして、いろいろ、苦労もしましたが、やはりそのなんていうんですかね、ダンボールという素材でっていうところもありますけども、いろいろなところで移転できるっていう点がなんかこれだけ魅力を与えるものになったのかなっていう感じはします。はい、あと、山田研究室の元メンバーの、まあ、特にデータ等の、提供してくれた伊藤君であるとか、まあ、他の、8人の、7人ですかね、7人のメンバー、まあ、切り出しからと、まあ、苦労して作ったものなので、まあ、ぜひ、見ていただきたいなというのが、はい、まあ、今の時点での感想です。
松田光平くんとか、
そうですね、
もうそうだよね、はい、他には、まあ、
まあ、就職したものもいますし、うん、まあ、就職したもの、まあ、全員の名前挙げておいたが、
じゃあ挙げてください。
いいですかね。
森田
くんはちょっと違う研究者で、まあ、そうですね、いろいろ、まあ、知ってくださって、関心は持ってくださってるみたいですが。
切り出してくれてね。
はい。まあ、トイヤくんであるとか、伊藤くん、データ提供等を、その図面と書いていただいた伊藤くん、伊藤啓太くんであるとか、中谷優也くん、深井真也くん、笠間健一くんとか、福井くんであるとか、まあ、その山田研究室のメンバーですが、まあ、いろんな方を、その、に手伝っていただきながら、山田先生の指導をもとに、完成させたという、まあ、経緯があります。
もともとね、僕もだからユーストリームで山田さんが、まあ、中継してるのも見てたんですよ。で、まあ、本当にいろんな人がなんか時間をかけてね作っていて、でなんか今回その本当に1日で7時間で作れるってのは結構意外で、だってあれね 2,3 日もっとかな 4,5 日とか1週間ぐらいなんかやってたよね、作ることそのものは。
慣れもあると思うんです
か、慣れもあるかもしれないけど、はい、まあ、最初やっぱりすごい時間かかったものがたった7時間ぐらいでかなりこうコンパクトにまとまった時間でこう作れていて、で、まあ、それぐらいこうコンパクトにやってみると、やっぱ山さんが作ろうとしていたシステムとかね、ちょっと見えてくる感じもして、まあ、すごくちゃんとしっかり細かいディテールも含めて、ちゃん外からどういう風に見えるかとか考えながら山田さんが、まあ、システム設計を作ってたんだなということは分かって、それはやっぱり興味深かったですよね。で、 全体的にこう齟齬がなくしっかりこう作れて、パズルをこう解くように1000個以上のパーツが、まあ、順番に組み上がっていく様子を見てると、やっぱりやっぱり山田さんはやっぱりすごく細かいところまで考えてこういう、まあ、設計をしてたのかなというふうに僕は思いました、うん、だから今回、山田県の学生の皆さんと一緒にこうやってね、共同して作業できたこと自体が僕の時はまあ山田さんはやっぱり、すごい近い人だったけれども、山田さんのこう設計とかやってることとか実はまあ身近に山田さんってね、知り合いの前ではあんまり自分のやってることを見せないっていうか、ある意味恥ずかしがり屋みたいなところもあったので、ね、一緒にこうやって作業をやってみることで見えてくる、まあ、山田さんのなんかこう面影みたいなものを見えたのが自分にとっては面白かったです、はい、で、ちょっとリーさんにもお聞きしてみたいんですけども、まあね、それこそ中国だと茶室とかないかもしれないですし、今回のまあこうやって、段ボールで作るってことも、まあ、日本でももちろんあんまりないんですけども、まあ、リーさんその建築の勉強されてるってことで、まあ、こういうワークショップみたいな、まあ、1分の1の、空間の設営に携わって面白かったところとか、それからこれは勉強になったとか、そういうことがあったらぜひお聞かせいただければと思います。で実際実はこのね、設営が終わるともう全部廃棄、になる予定で、まあ、今回最後のね、機会だったんですよ、組み上げるのは。その意味で今回その参加してくれいただいたメンバーの皆さんはやっぱりまあね、ちょっと山田さんの一応最後の作品を、最後の段階で携わったということなので、まあそういうこう、なかなかない機会にちょっと、まあ、関わってくれてすごいありがたいなと思ってます、でまあ李さんの方からちょっと今日の面白かったところとか、それから、まあ、中国で建築を勉強してる目から見るとこうだとか、そういうのがあればぜひお聞きしたいんですけども。
そうだよね、お茶室作ることは初めてやりましたが、とても面白かっただけど、いい勉強する機会と思います。それからもしこの勉強する機会があればぜひ探すると思っています、はい、
どういうところが勉強になりました？
今日はみんなと一緒にいろいろやってたから、なんかみんな、手作り物は初めてやった見たらとても素晴らしいと思ってる、そうかな、はい、
茶室山田さんポスト、まあ、つながりあるのか全く分かりませんけどもで、まあ、歌舞伎的といえば歌舞伎的かもしれない、ももちゃんもしかしたら山田さん血を引いてるかも、
まあ、ある意味ムードメーカーではあります
ね、まあ、今日ももちゃんのおかげで、無事、まあ、この最後楽しく終わることができました
。楽しかったですね、
じゃあイーさんにもちょっと今日の、まあ、もうちょっと突っ込んだ感想みたいなのがあればお願いします。
なんか私はなんかスポーツをやっているんですけれども、なんかやっぱりもうスポーツとかいろんなことを離れて、なんか皆様のなんか列車にもすごく感じて、やっぱりもう自分で頑張らなければならないという気持ちを持つきっかけになって、もう本当に良かったと思います。あ、それで
じゃあ大体こういうとこでよろしいでしょうか、はい、じゃあ皆さん本当に今日の設営ね、短い時間ですごい集中して頑張ってくれて本当にどうもありがとうございました。お疲れ様でした。